FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM 舞鶴パーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉さん、レギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしていきます。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
はい、さてさて、じゃあ今回も行きますよ。
はい。
はい、前回に引き続き、選挙とかの話についていきたいんですが、その前にですね、だいぶ前になります。1月の今年の1月の後半、1月29日に、私どもメールをいただいておりました。
はい、
はい、
だいぶ昔ですが、
遅くなってしまい申し訳ございません。
もう何ヶ月、6ヶ月前、半年前、
すいません、本当。菅坂峠さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。金曜日の夜はどんな話が出るのかと楽しみにしつつ聞いてます。聞き逃してもポッドキャストがあるので助かります。いいですよね、ポッドキャストね。いつでも聞けますよ。私らあんま聞けないんですけど聞きます、今度から自分のやつ
自分の放送あんま聞かない
そうですよね。なるべく聞くようにします。私らもね、自分たちのね、放送聞いてね、あ、こんなこと言っちまっただと思って、あ、
振り返り的な、
ね、振り返り的な、今度は言わないように気をつけようとかね
、はい、
反省しつつね、聞きましょうね。いろいろなテーマで話されていて、この前のヘルプマークの時は勉強になりました。ありがとうございます。ヘルプマーク見つけたらね、声かけたり注意深く見守ったりしてあげてください。私は50代の男性ですが、政治について最近になりようやく関心を持つようになりました。そこでテーマとして、と、選挙の投票について話し合っていただけたらと思います。まもなく舞鶴市長選挙ですが、もう終わってしまいましたが、
だいぶ本当に前
だいぶ前ですが、若い人は政治に馴染みがなく、選挙になかなか行かないのではと思っています。政治の話は難しいでしょうが、選挙の投票について、実際のところ周りの人は投票に行っていますか？その辺の若者の本音を聞いてみたいです。1月29日、ペタイムという名前がよく理解できていない菅坂峠。はい、ありがとうございました。ペタイムという名前はですね、顔文字にあったから、それいいなと思ってつけてるだけです
なるほど。
最近の現代っ子って感じで、受け止めてもらえればと思います、はい、前鶴市長選挙ありましたけどね、周りの人、親は言ってるかな
あ、親は両方もう絶対選挙になると、もう選挙行かなあかんって言ってますね。
まあ、家族はもう全員、ね、期日前投票でやってます。
期日前投票、この前ね、親が初めて期日前投票に行って、マズルだったらラポールでやるじゃないですか、基本は。でラポールでやったら、郵便かなで送られてくる、投票用紙みたいなのあるじゃないですか、はい、あれいらないんだねって言ってて、すごいびっくりしてました。私もびっくりした。いらないの、それみたいな。
ラポールやったら郵便で送られてくるやつがいらないってこと？どういうこと？
期日前投票だといらない。
ああ、なるほどなるほど。
そうそうそう。だから期日前投票いらないんだったら送ってこないと送ってこなくてもよくないと思っちゃうんだけど。
便利ですからね。
だから いや、期日前投票でもいるようなシステムの方がいいんじゃないかなと私は思いました。まあそれはさておき、というわけで、選挙の投票について、前回に引き続き喋っていけたらなと思うんですけど、
はい、
前回は、誰に入れるっていうような話をして終わってますが、
うん、
もうちょっとね、
若者
がどうやったら選挙に行くんじゃっていう話、政治についてもっと興味を持てるんじゃっていう話ですね。
うん、
まあ、でも極端なことを言ったら、うん、まずそういう風に世の中が仕向けられてるのかっていう話をちょっと定義として挙げておきたくて、まあ、何が言いたいかって言ったら、その若者が選挙行かないよね行かないよねっていうのは結構まあいろいろ問題提起されているっていうのは現実あるんだけれども、その主だった動きっていうものって、僕が知ってるのってテレビで見てたその選挙の行ったら割引しますよっていうのをなんか学生がやってますみたいな感じのことを確かそんなの聞いたっけなくらいなんですよね。で他にじゃあ例えば学生向きの、学生が学生じゃない、若者とか、まあ、30代から20代くらいの人を若者というんかな、まあ、もうちょっと、まあ、多めにとって40代から
40か40はちょっと、ま、微妙かな、
まあ、
30まで
20から30ぐらい、
30以下ぐらいかな、分かんない、でもみんな若いってことで、
まあ、とりあえずその若い人のためにじゃあそういうその政治を理解してもらうようなそういう取り組みが取り組まれているのかって思うと、あれなんかそこまでそんな感じもしないし、特に学校とか、まあ、その若い人って学校から巣立った人が多い、まあ、普通に巣立っていかれるわけやから、うん、若者がじゃあ政治に関心ないってことは学生も政治に関心がない子が、まあ、いるんじゃないかっていう考え方もできるわけやから、だから僕的にいつも思うのは、海外では結構そういう政治に対して討論することが学生の中であるんだけど、大学生とかでも高校生でもあるんだけど、それがなんか日本だとタブー視されてるっていう話はよく聞くんだよね。そういう政治についての話は絶対っていうかしちゃいけませんみたいな、
暗黙の了解的な、喋んないでねみたいな感じかな
っていうのがあるからこそ勉強もしないし話もしないし、なんか今回の選挙やったら私はこの人に入れたみたいな話もタブー視されてるし、
それは言っちゃ いけないっていう、なんか法律かな、
法律じゃないけど、
法律じゃないけど、まあ、そういう
一応権利として一人一人が投票する自由っていうのがあるから、その人に言って自分の投票をどうたらみたいな、そういうのがいけないから、うん、人にはあんま言わない方がいいよみたいな、
まあ、でもどっちにしてもなんかそうやって若者がその政治についての話をしているところもあんま僕は見たことないから、
でその今その若者とかはそのあんまり喋らないみたいに、若者だけじゃなくてもう全体的にそのあんま喋っちゃいけないよねみたいな感覚がある中で、私はその中学の時に、中3かな、何年生かちょ微妙なんだけど、
まあ、まあ中学の時に、
まあ、まあ中学校の時にその誰だったかな、誰かなんか組織的な
組織的な
言い方、ちょっとその団体さんがね来られて、その議事選挙みたいなのをねしたわけよ、でだったらその議事選挙みたいなのをそのどこの学校でもできて、プラスその例えば公民とか、多分中3から公民入ってくるから、おそらく公民なん、公民、中3なんだろうけど、その公民でね、もっとねちょっと政党についてじゃなくて、その政治の、なんていうの、なんか関わりじゃないけどさ、なんて言ってるか分かんないけど、その政治についてとかをもうちょい掘り下げて教科書も書けたら本当はもっといいんじゃないかなと俺は思うんだけど、
まあ、選挙権が与えられる前から、早い段階から選挙っていうものを知って、どういうものかっていうシステムとかも知って、もっと選挙を身近に感じるみたいな。
そうそうそうそうそう、
なるほどなるほど、
まあ、それに対して、まあ、学校の先生だったり周りの人も正解をしないとか、なんかそうなんやろ、その選挙、議事選挙でもそうだけど、それでこれが正解だからねっていうのを作るんじゃなくて、なんやろ、やっぱ討論的な そういう考え方もありだよねっていう受け入れ方をやっぱできるように下地から作っておくっていうのは絶対必要なのかなっていうふうには思う。うん、まあ、僕はちょっと学校行ってなかったから中3の時はその疑似選挙っていうのをあったんかもしれんけどちょっと体験してなかったからわからないので、
だからその疑似選挙だ、まあ、とかもそうだけど、うん、まあ、一番その中学生とか小学生が関わる選挙みたいなものって一番身近な選挙っていうと生徒会の選挙とか、
そうだよね、
児童会の選挙とか、
そうやね、
でそれをもうちょっと何リアリティっていう
リアリティを
小学校は無理かもしれない、さすがに、
うん、まあ、中学校とか高校とかちょっともうちょっと
そうそうそう
頑張っていただいて、
中高生になった時にその何もうちょっとその実際のね選挙じゃないけど、うんうんうん、それにちょっと近いような感じでいろいろできたらいいんじゃないかなとは。
あ、もうホームルームとかでパパッとその選挙終わらしちゃうんじゃなくて、もう選挙っていう時間を作っちゃう。
そうそうそう、う
ん、ちゃんと勉強とか取り組みとして一つのこうなんていうんやろ、まあ、例えば一人の立候補者がいて A、うん、A 君としてその A 君は真面目やからなんか自主学習をなんかもうちゃんとやるようにしたりとか、そういう真面目的なことを方針としてあって、で逆に B の子はなんか緩めにしてなんかもっと緩く楽しくいこうよっていうような、なんかまあそういうなんか逆のような子がおったりしたりとかしたら分かりやすいと思うし、なんかそういう違いとかあったりとかっていうのをもっとこう 今のある現代の選挙っぽくやってくれたら。
そう、でもね、ね、学校の選挙ってね、落とす人をね、あんま出したくないからね、ある一定数の投票数が得れたらみんな OK になっちゃうから、
あ、
そこがね、またね、リアリティを出しづらいところなんですよ。ちょっと難しい話だ
ね、学校っていう場所でもあるしね。
しかも候補者が一人しかいないとか、
だいぶ特殊だけどね、そこは
投票しようがないし、
ね、そうそう、投票してもみんな受かるじゃんみたいな感じになっちゃうからね。だからちょっと難しいんだけれども、もうちょっとその学校とかでもその選挙とか政治についてのもうちょっとした深掘りができたらね、もっとね
理解を深めつつ、
理解深められるんじゃないかなというわけで、もっと投票率上がりますようにっていう願いも込めて今回はここまで。
はい、
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイズルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイズルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら、
さようなら。